はい。それでは、今日は、ヨハネ、福音書の前の続きですけれども、4章の、43節から終わりまで、一応54節までということです。で、ここでですね、まず、そこを出発して、ガリラヤへ行かれたと。そして、イエスは、預言者は自分の故郷では、敬われないものだと、はっきり言われたことがあるとあります。けれども、45節にあるように、ガリラヤに着くと、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したと。エルサレムでイエスがしたことをみんな見てたからだと。このように人々がですね、一時的に歓迎したり喜んだりしても、その心の奥を目から見抜いた上で生きていたということがわかります。人間は表面的に褒められたりですね、するとですね、すぐにこう舞い上がってしまうというところがありますけれども、いつもそういう人間が表面的に褒めようが、けなそうが、非難しようがですね、神様としっかり結びついていたと。そのことが、こういうとこからかはもう、あえてこのことが書いてあります。で、それで、この40、そのことを、はじめこのように言った上でですね、46節。再び、ガリラヤのカナに行ったと。カナっていうのはですね、前に、初めての印。印という言葉には、二通りギリシャ語があるんですけども、両方とも印と訳したり、奇跡とも訳したりすることがあります。これは分厚いコンコルダンスで見たりすると、以前からでもすぐに分かったことなんですけども、現在では、聖書ソフト、優れた聖書ソフトでは、そのどちらがどこに何回ずつ使われているかも直ちに分かることなんですけども、日本語では印というのと奇跡というと全然違う感じですよね。印なんてまるで印どこにでもあるっていうことはですね、印ということが。ここにもある印だと。けど、奇跡となんて滅多にその合わないわけ。そのぐらい日本語に訳するとですね、同じように訳す。言語は両方、どちらも印と訳したり、奇跡と訳したりすることあるのに、日本語で大きな違いがあるわけですよね。そういうことで、印と出たら、まあ奇跡。滅多にない。まあ当然ですね。水が葡萄酒に変わるなんていうことは単なる普通は印。思え、日本語では本当にまさに奇跡なんですけどね。そういうふうに、言葉の上でついそのまま表面的に通り過ぎてしまうということ。まあよくあるわけです。で、カナというのは前に最初の印、水を葡萄酒に変えたというところだったんですね。初めての奇跡、どんな意味があったのか、あの時にも、ましたけど、あの時に参加してなかった方々、あるいは忘れる。人間は忘れるし、ニュースなんていうのは同じことをですね、明日も明後日も同じニュースを繰り返すは決してしないわけですね。新聞でも昨日載っとった同じことを、また今日の新聞にも載ってるなんて、そんなことありえないわけ、外のですね。必ず違ったこと、違ったこと。どんなに価値が少なくてもですね、本当に無価値なものをですね、延々と報道することはテレビでもたくさんありますよね。私のニュースとほとんど録画してるから、もうさーっと飛ばしていくことができるから便利なんですけど、人が死んだと、あるいは、犯罪で殺された。わざわざその場面とかなんか部屋だって家の間取りとか場所、何回も何回もしてる、さっと飛ばしたり、こんなこと言う必要がないんですよね、そもそも。全く意味がない、有害な、害があるようなことをわざわざ時間をかけて、テレビ班がいっぱい行ってですね、そういう無駄なことはいくらでもあります。まあ、とにかく、それはそれとしてですね、そんな風に、この、カナというのは、前に出て一番の印、最初の印、どうしてそのような水を葡萄酒に変えたというのが、最初の印、奇跡なんだったのか。そんなことは我々関係がほとんどないですよね。ちょっと考えて。水、 ブドウ酒に変えるそもそも必要がない。だから、その最初の印ってどうもあんまり相当表面的に読んだら、なんでだろう、大したことないでないかというふうに思うわけですけども、実はそれは婚礼の時でもあった。婚礼というと、一番の婚礼ということの深い意味は、イエス・キリスト様と霊的な結婚だと。イエス様こそ花婿だ。信じる人は花嫁だという記述が文書にもありますが、まあ、そういうことを言わ奥に含んでおるわけですね。そして、水。水はまあまあ一応どこでもあると。ブドウ酒はとっても必要なものだったわけです。その場合には。どこにでもあるものがイエス様を信じて従う。そのいっぱいの膨大な量の亀にですね、水をいっぱい入れて持っていく。そしたら、すべてブドウ酒に変わった。イエス様を信じていっぱいブドウ、これを言った通りしなさいと言って、従ったらですね、いわばどこにでもあるようなものが非常に価値あるものに変えられていくという、ということですよね。これになると途端に私たちみんな深い関わりがあるわけです。で今日の久しぶりのこの青い皿、来る途中でもですね、川をずっと高いところ、橋があるわけです。昔は有料道路。そこと、空を向かっていくような感じですね。その坂道、車で行くと。あるいは、吉野川の堤防のほとり行きますと、本当に綺麗な大きな川も青く、そしてまた空。その意味は何だろうか。ただの青い空でないか。白い雲じゃない。いつもあるではないか。という、当たり前にどこでも転がっていることが、イエス様と結びついたときにはですね、深い味わいのある、意味のある、価値あるものに変わるわけですね。青い空もですね、非常に豊かなメッセージ。人間がどんなに詳しく、ベタベタ研究したり、いっぱい並べたという、はるかに深遠なメッセージを伝えておるということですよね。イエス様と深く交わるほど、いわばイエス様は私たちの霊の花婿であるというほどに、さっきも、高橋さんが読んだ、私たちのうちにイエス様がとどまり、私たちがイエス様のうちにとどまるならば、見るもの何もかもですね、深いメッセージを叩いたものになるということです。葉っぱの一枚でもいい。石ころでもいい。何でもそうですね。虫でも、気持ちが悪いような虫であっても、神様の不思議なですね、神秘な想像力。そういうものもこの世におる。少し前に、私の家ではですね、大きなムカデが、今で何度とで大きな最大級の、食事をテーブルでして、ひょっと前見たら、隙間から大きなムカが出てきよったんですね。で、そのために、挟む、先ゴムの挟むものも、いつも置いてある。そうしないと取り逃がすからですね。で、幸いに捕まえて、ムカデをですね、血の、ムカデの、体液一滴も残さないで簡単に殺す方法がある。これはどうするかというと、合成洗剤。洗剤ですね。洗剤にちょっと体をつまんでパッと入れてやるんです。そしたら、ああいう呼吸するための非常に細い中にですね、表面張力が弱ってパッと入っていくんですね。だから合成洗剤、そのの毒性ってそんなに大したことないのに、そういうことで呼吸ができなくなるんです。だからすぐに死んでしまうんですね。だから叩いて痛むときも必要になるので、まあ、そんなによ、よく見つですけど、そんな風なこといっぱいあった。それを見てもですね、こんな風にしてですね、サタン、悪の力はぐっといつも忍び寄ってくる。というと、パッと感じたわけですね。だけど、私の場合は、マムチでもそういう経験が間近によって、思わず足で踏みつけて、なお逃れたり、まあ、毎年あるわけです。もうマムチ、このムカデなんか、この大きな3匹目ですね。それが私の妻が寝てるところでも、そこでうのけて寝るんだけど、見つからんだ私の妻が寝てるときに、大きなムカデくんた、一週間ぐらい痛い、ぐらいになりますけども、そのいつもですね、家の中に入ってこんで、山の中で一人生活できるのにわざわざ入ってきて、あたかも私に警告をするようにですね、そんなことでもですね、気持ち悪い、キャーと言って終わりでなくて、何をそこに託しているかは、その人の信じる心によって、 そんな意味があるはずないと思う人は思ってたんです。神様が愛でですね、私を本当に深く愛しておった。何を、いろんなことを用いて私に警告してくれておるわけです。意味言葉で。私にとって本当にそうだったわけです。あ、これ本当に大事なことを神様、ムカデを通して語ってくれてるんだと。だから非常に豊かなですね。ムカデでなければ家の中の大きな、もうちょっと油断しとったら、ちょっと遅れたら入り込んどったわけですね。布団も干し込もうとしてたところですから。まあそんな風に、何でもですよ。イエス様と結びついたら、単なる普通のもの、水がブドウ酒と意味あるもの、価値あるもの変わるわけです。人間もそうですよね。私たち仲をする人だけが私たちに益を与えてくれるんじゃなくって、私たちを反対したり無理やり誤解する、悪く言う。その人たちによって初めて私たちは忍耐力を与えられるわけ。むしろ褒めたたえる、ああ、一緒だなんて言う、掘ればっかり言ったら金甘くなって、いつの間にか増長してしまう。だから、一番のほの高いレベルに行かれたイエス様は、最初からですね、厳しい反対。ルカの福音書では、初めて教会堂で話したときに、最初は不思議な人だ、すごい人や、と思って賛美しかけたけども、はっきり真理を言った途端に激しい敵でですね、崖から突き落とそうとしたと。そこから始まってるんですよね。どの世界でも、ずっと昔、落語家だ。落語家のが有名な人が、たまたまなんかラジオで言ってた。みんなが非常に面白かった。よいよいと褒めてくれたらギュッとですね、バンドに、トゲをしてるような気持ちでギュッと締めるんだ。そういうことを言ってたのにまだに覚えていますけども、まあ、人から褒められ続けたらろくなことがない。それよりも、そういうふうに反対のことを悪く言われたりですね、明らかな誤解、間違って生きてる。と受けて、それをじっと耐えて、神様を信じて耐えて、そしてその人はそういうことのないように祈ると。そうすることによってですね、褒められをずっと霊的には良きものを与えられるということですね。だから、良き人に会えば、それはそれなりにまた私たちも良いものを与えられるわけです。悪しき人に会っても、また私たちは別な意味で、いわゆる良き人からは得られないものを得られる。厳しさのこもったものですね。場合によってその誤解なるものは何年もかかるかもわからん。ずっとかかるかもわからんけど、ということです。そういうことは実際に私は公立の学校で、ああいう印刷物を教職員に、校長さんから事務員まで発表したから非常に敵意を持たれたことありますけども、そういう場合でもですね、黙ってそれ言い返して何もしないで、その人を憎むではなく、初めから覚悟していくから、あ、そう、予想通りの人が出てきたと。してたらだんだんとですね、相手の方も一年も経たないうちに、その敵意がなくなっていくということを何度か私も経験したところです。そういうことをしなかったらそれは経験できなかったことだったわけですね。まあ、とにかくそういう意味でですね、長くなったけど、水をぶどう酒に変える。それはイエス様と霊的な結婚というか、霊的に結びついているほどですね、いろんなものが当たり前のことが日常生活のただ中でも、麗しいものに変えられる。これはああいう水の玄奘さんのように特別に詩的な才能を与えられた人には、大方の時は車椅子もなくて、車もなかったから、どこもほとんど連れて行ってもらえなくて、ほとんど寝てるばっかりで、時々親族の子供たちが花とかなんか持ってきてくれるだけ。それでも非常にそのごく普通の草花でも豊かな水がぶどう酒になるように、豊かな天の花のように、いわば変えられて彼の心には入ってきたわけですよね。そんな風になるということを言ってるのだって、何かというと今はコロナが解除されて旅行にあっち行ってこっち行きたい、我慢しとったけやっていけると、そんな遠いとこ行かなくってもですね、ごく身近な公園でも川ほとりでもどこでも田んぼの辺でも歩いていたらですね、いろんなものが雑草なりが豊かなものに変えられるわけですよね。そういうことは一切言わないわけですね。もうとにかく、それがちょっと長くなった。それは第一の印だったから、そういう意味では重要なわけです。私たちの生活、特に、カトリアさんもそうだったけど、生まれつき起き上がったことがないような人もおる。そういう人たちにとっては、もう毎日寝たきりだと。どうしてこんな運命に合わせるのかということですけれども、そういうふうな人、まあ、一層このイエス様に出会うと、霊的に結び合うときには、 そういうふうに寝たきりの単調な生活であっても豊かさが本当に与えられると。そして、そういう重度の障害、体障害、あるいは知的な障害でもって、やっぱ方のお母さん、特にずっと忍耐に次ぐ忍耐ですね。周りの人から言わばかにされたりですね、子供たちからばかにされたり、いろんなことを、それをみんな耐えていかないといけない。ところが頭に良いってくるとみんな褒めてくれる。だんだん母親まで頭が高くなる。家にも触れたことありますか。それは何十年も前ですよ、もう。何の関係で行ったか、ある時にある家に行ったら、そこから、まあ、直ちに障害を持った手が震えてるし、こう、言う言葉もままならない。あ、こういう障害だからおいでるやなと思ったわけですから、そこから出てきたお母様の表情が全く自分は柔らかくね、もう、未だに覚えてくるぐらいですからね。たくさんの人々と出会うわけですけど、で、直ちに分かったのは、このお母さんはその障害を持った子供さんたちとの共にあって、様々な苦しいことを耐えてきた方だと。そしてそのように、いわ、ちょっと作り笑顔とかでないような、パッと見た瞬時に分かるんですよね。一言も、どんなに苦労しました言わなくても分かる、その子供さんと見たら。そのように、忍耐、苦しいことは、他のあらゆる豊かさも食べたり飲んだり、旅行に行ったりでは得られないものを与えるというようなこと、実際にあるわけですね。で、今日の二つ目のところは、これどういうことか。マイクみたいに。だけど、これと重なって、なぜこれが二つ目の印として書いてあるのか。その前の印と合わせて、やっぱり並べて受け取る必要があるからですね。で、わざわざこの今日のところ46節にも、前にイエスが水を葡萄酒に変えられたところであったと、前のことを思い起こすようにしておるわけです。これを、この啓示を受けたヨハネは、第一回目の指示、水を葡萄酒に変えたことと、つながりがあるということを、いわば暗示しているということがわかります。そしたら、カペナウムって言って、カファルナウムって意味、やっぱり言語に近いとか言ってこんなことしましたけど、言語に近いとイエスのイエスースだなんて言わない。イザヤだってイエシャヤとか言って言わないかんから、それは日本語にあった発音でないとほんとおかしいんですけどね。カペナウムです。王の役人がいて、その息子が病気であってもう死にかかっていたと。そしたら、イエスがユダヤ、エルサレムの方からガリラヤに来たと。イエスの元を行ってです。カペナウンまで下ってきて息子を癒してくださいと。もう死にかかっていたと。ここでですよ。このカペナウンに下ってガリラヤ。カペナウンがどっかわからんだ。わからんわけですね。カペナウンはガリラヤ。ガリラヤ湖の北の端にあるわけ。ガリラヤ湖の北のところにあります。で、ここでカナとはどの辺なのか。この距離はどのくらいという感じがしますかね。この読んだ感じで。カファレナウ、カペナウムとカナ。カナに行っとったんだけど、カペナウムの人が来て、来てください、下って来てくださいと言うたと。ちょっと簡単に書いてあるからですね。まあ、ここで言ったちょっと、そこら辺の山田電機ぐらいかなとか、あるいは徳島駅2キロぐらいの。そんなんじゃない。そういうふうなこと知っとかなかったら、この役人がどれぐらいのエネルギーをかけてイエスさんと来たかわからないわけです。これは、巻末の地図を見たら、この地図ですね。そういうためにですね、内容を正確に受け取るために地図があるわけですね。単に物知りになるために違うわけです。標準的なものの後ろの方にですね、地図があると思います。新共同訳の方では、前の、公約の印刷部で詳しいカラー版のあったんですけども、そっちの新共同訳の巻末でですね、 カペルナウム、カペナウムとカナン、どこにあるかをちょっと調べてみていただきたいと思いますね。見つかりましたか？はい。カペナウムはガリラヤ湖の北のところ、ガリラヤ湖の北にカペナウムがありますね。カナはどこら辺にあるか見つかりましたか？かしこ見てくださいね。トガさん出してくれた。わかりましたか？わからない人は、わかりましたか？カナ。中本さんわかりましたか？カナとカフェルナウム。で、それはどのくらいの距離があるか。その距離の理定表がありますからね。大まかに言って、直線距離で。何キロぐらい高さありそうですかね。はい。30から30キロあるはずです。直線距離ですよ。30キロ。けれども、そこはですね、そこから南の方に20キロあるに、ナザレがあります。生まれたナザレイエス様。そこもみんな山。もっと詳しい高さ、標高も色分けしてあるんで見たらよくありますが、そこからみんな山なんですよ。私は実際にナザレに行ったことがあるからわかるんですけども。だからですよ、平地をそこら辺の徳島行くぐらいまでちょっと歩いて、そこから来たというのは全然違うわけ。片道でも直線距離で30キロの山を越え行かないか。だから実際の距離といったら40キロぐらいあるはずです。1日がかりよくわからないですよ。そして、これはみんな、このパレスチナの地、イスラエルの地はですね、大体において山なんですよね。で、しかも木も一本も生えてない。これ前にも写真で見せたけど、ちょっとね、スカイプの人にも、そういったエルサレムと、このカナではありませんが、この3つの絵をネットの人に送りましたが、1つはベドウィン。これはエルサレムからエリコへ下る途中。エルサレム800メートルほど。地中海から言えばですね、1000メートル近い、地中海じゃなく、視界のところから言えば、1000メートルほどの高いところにエルサレムあるんですよね、山。平地からでは800メートル近くあります。それで、エリコ行く途中に盗賊にあったらどうのこうのありますけど、エリコ行くっていうのはですね、そういうふうに700、800メートルぐらいのところずーっと下っていかないかんわけです。これをちょっと、で、これは、ちょっとこの絵回してくれますか？こちらの方は、エルサレムが山のてっぽんにあります。片方は、エリコへの道ですね。エルサレムから。日本とは全く違うわけですね。で、3枚の写真がありますから、そのネットの人は、コメント欄のところで見たらわかると思います。砂漠のような上がエルサレムね。エルサレムはこんなですね、木一本生えてないような山のてっぺんにある町だとほとんど想像もしなかった。私自身もそうですけれども。で、この写真の手前の下の方に道路があって、そこをずっと行ってるわけですね。だから、エマオ途上、エマオへの道と言ったってですね、ほんで木も一本生えてないような、そういうところを行くわけなんです。はい。そういうことで、このカペナウムの役人が、ガリラヤ湖の北のほとりから、カナへ行くまで、道のりで40キロぐらいずっと山を越えて、はるばる行ったということです。1日がかりで。今のように車があったらパッと行けるの全然ないから、普通の人、馬なんか持ってるはずがないです。 歩いていくわけですね。すごい拒否なわけです。そこまでしてですね、息子の死にかかったら何とかイエス様のとこ行って、そして来てもらおうと。そんなことはとて普通とっても言えるもんじゃないですよね。だから下りとか言って山だからです。カナが山の方からイエス様に下ってきてくださいということで言ったんですね。そこで、厚かましいというか、普通だったらですね、40キロの道のりを歩いてきてくださいなんて言えるもんじゃないですよね。でも本当にですね、何とかしてこの息子を助けたいと。そういう必死な気持ちがあったればこそですね、そんな遠いところ山を越えて行ったわけです。イエス様もですね、それを聞いて、あの役人はですね、主よどうか子供が死なないうち来てくださいと。遠いけど、もうここだけパッと読んだら、その距離の遠さと行くまでの遥かな道のり全然ピンと来ないはずです。鴨島ってここが遠いけど、そういうのに20キロあるわけですからね。あそこまで歩いて行くって言ったって、とても平地でも、とてもじゃないです。鴨島からね、藤本さんも来られてるけども、列車で早くても1時間半ぐらいかかりますよね、乗り換えたりしとったら。だから40キロ山を越えていると途方もないことなんです。それが表面だ、わからないよ。地理を見て初めてわかるわけ。だから聖書の理解というのはですね、そのような細かなことを見ないとさーっと読んだんでわからないこといっぱいあるわけですね。ただその地理がわかっても、その役人をつの家来ですね、王の役人のどれほどのこの息子が何とかして生きてもらいたいという、もう熱心必死な気持ちで、これまた分からなかった。地理。地図がいくら分かって、細かく分かっても、そのお父さんも切実な息子に愛を得るものはまた分からないですね。そういうふうに、聖書のたった一つのところを本当に分かるっていうことは、これはなかなかなんですね。研究したから分かる。学者だから分かるって全然違うわけですね。いくら学問しても、愛や生むものは真実生まれないからです。宣伝でも何でも分かるように、その学問をあの戦争を推進させるためにほとんどの学者を使ってしまった。芸術家でも美的でも音楽でもそうですね。まあそういうことで、こういった一つの箇所でもですね、私たちが本当に分かるためには立ち止まらないといけない。で、この言葉の背後にあるものを見なければいけないところです。イエス様はこのご時世で、帰りなさい。あなたの息子は生きると。もう死にかかってるっていうのにですね、言ったんですね。そしたら、その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていったと。ここが大事なところですね。そんな、もう死にかかってるのにですよ。これはもう、生きるんだと。死にへんのだと。死ないんだと。ちょっと簡単に信じられないが、これを信じて帰っていったと。そうしたら、しもべたちが途中わざわざ迎えに来て、あ、いてる。もう死にかけだったのに不思議と一回帰ったんだと。わざわざまた越えてですね、しもべたちがずーっと越えて、イエス様に言わなきゃと。そしてその、病気が良くなった時刻を聞いたら、昨日って書いてありますね。昨日。だから、しもべたちはすぐに帰ったわけ。けれど、イエス様はその翌日、一日がかりで行かなきゃいけないか、その翌日に出発してたわけ。わかるわけ。ですね。昨日午後一に熱出した。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたと同じことだった。こういう不思議なこと、実際にですね、イエス様を起こすことができるわけですね。遠隔作用っていうかですね。これは、現在、科学技術の方でも、イエスの念力、もう筋肉が動かなくなった人にですね、AI、コンピューター、ああいったものを使って、動かそうという気持ち、必死でこう、念力をしたら、そこに一回をすると、実際にそれをだんだんと、動くようになるとかですね。少し前からいろんなところで で、念じる力っていうのは、非常に不思議な、ですね。脳波の微小の動きを捉えて、そういうことを使うと。それをまた悪用されることがあるようですね。悪用の方は、普通言われない。原子力関係でもそうですね。ほんのわずかでですね、工場の地下でもすごい電力が出るんだと。車に積んどいたら、ずーっと1年と2年と走り続けるんだ。そういう馬鹿らしいようなことを大真面目でみんな言ってたわけですからね。非常な便利な科学技術のものは必ず害悪があるわけです。ところが害悪はない。2000年、3000年とずーっと良いことずーっと、これはイエス様の祝福なんですよね。イエス様、神様の力。それは何千年経っても全くですね、本当に用いるものには悪いこと一つもない。サタンがそれを悪用させる、信じたふりをしてですね。そんなことはいくらでもあることなんですけども、どんなに悪用するものが増えても、本当に真実な神の力は絶対に許されないで続いておるわけですね。今のロシアの総主教、ロシア政府の総主教もプーチンと非常に仲良しで、戦争賛成というわけですね。で、日本の戦時中、太平洋戦争中でも、教会合同した日本キリスト教団議長、トップがですね、あの太平洋戦争、聖戦と言って、キリスト教はそれを後押しなきゃいけないか。そんな声明を出したわけです。ですから、だいぶ20年以上、30年ぐらい前に命を運ぶにも書いたことですけども、引用してですね。そのぐらいもある。だから、キリスト教には力ないんではなくて、そういうことで揺らがせることもあると。だけど、その中には少数の人だっても、本当にこれは間違ってると、した人がおるわけです。いつでも神様を起こされるわけです。で、ロシア正教のトップがそんなことを言ってるから、みんなダメだ。そんなこと決してないわけ。あれは創始が間違ったと思っている人も必ずおるわけなんですね。で、まあ、ウクライナの正教会は、だから創始を大きに強く批判しているわけだから間違っているということですね。まあ、とも。それで、この同じ国。で、その父親は、彼も家族もみんな信じたと。イエス様が言ったように、あなた方は、不思議な印、技を見なければ信じないと言ってたから、あえてこのように実際に見る目を癒して直して、そして信じるように導かれたわけです。今、ヨハネ福音書の最後では、見ないで信じるものは祝福されているって言われたんですね。で、現代の私たちは見ないで信じるわけです。戦争がどうあってもですね、必ず神様の真実、さっきの賛美にもあったけれども、勝利を神様はきっと与えてくださると。そうなる、決まってるんだと信じていくわけです。どんなことが起ころうと思って。この熱心さっていうのを祝福されたっていうのは、マルコ福音書にも他にも書いてありますけども、中部の人。中部の人がですね、4人の男が担いできて、イエス様の手を持って行ったけど、人がいっぱいで合わせられない。だからどうしようかと。普通はそれで待ってるか、これ待っとって入れてくれるなと。せっかくはるばる担いでいく。これまあ、雲がないですか、ほとんど。それをエッサーしたと思ったら担いでいく。大変なことですね。どのくらいとかか、これはわからないけども。そして非常手段として、このカフェナオの人は40キロ道のずーっと歩いて1日かかりできたと。イエスも1日かかりでも来てくださいということで、言ったんだけども、その中央の人の4人の担いでいった人は、どうせ回したいと。最後の手段。ちょっと見たら、屋根。日本のように雨がたくさん降らないから、簡単に取り外せる。そこで、橋をかけて屋根に登って、取り外す。そういえば、圧力しちゃった。ものすごい大胆ですよね。もう、ここにまっすぐ見つめてる。イエス様に絶対の信頼があってですね、信じて。そして、この必死の願いを聞いてくださると。他の人は、気づかないんじゃないか、お前ら。人の家を出して、なんてことな。とか言わぬ覚悟の上で、それはないんだよね。眼中になくて。ただひたすらイエス様の力と、この中央の人の苦しい状態をしてたから、それを何とか癒されるようにと。その二つの必死の気持ちってのは、これ似てるんですね、気持ち。だから私たちが祈っても聞かれないなんて、祈り方が違うんです、聖書にある。まあそういうことで、祈って、ああ、聞いてくれるか聞いてわからんな。でもちょっと祈っとこうかなんて。まあ、スケールが違うということですよね。 聖書に書いてあることは、こんな最も高いレベルのことを書いてあるわけです。どんな人が見ても、あ、自分はこれを超えてるなんか、到底言えない。むしろ、神様に近づくことを、この聖書に書いてある内容ってはるかに高い。山でも登ってきてたらですね、もうあそこがピークかなと。そこを越えてまた向こうに見える。そこを越えてまたどうとある。とかいうふうな感じで、聖書の世界はですね、いくらでも山、霊の山、ずーっと、あそこにある、あそこにないと。というふうに遠くの高く見ぬ、絶えず見つめる、見つめながら歩んでいくという歩みですよね。このようにして、一つの、二つの目のこともですね、私たちの毎日のことです。これは現在でもですね、ご自分ないしは、その家族が、その苦しい状態に置かれている方々が、このスカイプ、インターネットで待っている方々、あるいはこの関係の方におられるわけです。祈りの友の方々の中にもおられる。そういう方々のために少しでも私たちが覚えて祈るということも、とても大事なことで、この祈りは神様とこのイエス様のそういう祈りはですね、時間空間を超えて伝わる。だから私たち遠くであるから近くであるじゃなくて、本当に祈りは何か神様が聞いてくださる。自分が思った通りでなくてもきっと何か良いこと、something good、あるいはマザー・テレサの最初に出た夢の本、something beautiful for God。まあ、何十年か前にこの本、原本を始めて、あの時インターネットもなったから、購入した時に、そのタイトルにマザー・テレサらしいと思ったんですよね。Something Beautiful for God。何か美しいことを神のためにというタイトルの本だったわけですね。神様は何か美しいこと、何か良いこと、霊的にですよ、を必ずしてくださると。そういうこと、結果を見ないで信じる。ということは、私たちにできることなんですね。それこそ、どちらでも選べる。そんなものを送るはずがないと、信じないか。いや、それも必ず神様は全能で愛だから信じる。どちらでも選べるわけです。これは、そういう神様を信じるかどうか、本当に簡単ですよね。学校、学歴関係の昔の人は大学もここ一切行ってないんだ。だから、私はその、そんな、文章も書けない、言うこともうまくできんから、そんなこと関係ないんですね。ただ、信じるが大事なことはどうかということです。家族もこぞって信じたと。そしてまた、前のサマリアの女の人のところでも、最後、39節と41節に、サマリアの女の人、に関する記述ですね。4章なんですよ。4章の39節。参りましたように、多くのサマリア人は、その女の人の証によってイエスを信じた。ですね。そして、さらに41節。さらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じる。で、今日も最後のところに、そのようなイエス様の技に触れて、イエスをメシアと信じたと。そういうふうに両方ともサマリアの女の人の記事でも、今日のところでも最後にイエスを信じたというところ。そして、まあ、信じて永遠の命を得るということですね。ということで、私たちもそういう、どこにでもある水をいつも不動心に変えてくださるイエス様のことを思って、身近なことを注意深くですね、注意深く見つめて、そこからの益を絶えず受けていく。命の水の6月号、ちょっと、印刷所の締め切り、どうしても、ちょっと、いろんな都合でできなくって、構成も一つの分だけはちょっとしてもらったんだけども、他はみんな構成なしだから、これは間違って、格好の中が別のとか、まあ、書けてなかったとかですね、ちょっと、普通のやつちょっと、遅れない状態だったので、仕方なかったんですね。でも、 まあ、夜遅くなると頭がぼっとしてですね、もうできなくなる。ね、なことで、もうどうしても足らないと水曜日に集まってくるので間に合わないということで、まあそういう不自分なものでも神様は用いてくださると信じて出したわけですね。そこにも最初の部分が、受けるもの、リシピアント、受けるものとなるということに書いてありますけども、神様はそういう身近な青空、ソウル、あるいは昆虫とか蛇とか何でもですね、美しいもの、苦しいもの、醜いものをゾッとするようなもの、みんな通じてこの実体による私たちに対してメッセージを送ってくれていると。絶えず受ける、ということですね。そして、そのことに私たちも、日々、だから食前の位置、食事だけじゃないわけですね。いろんなものから、例えば実際の講演に来てくださって、あるいは参加してくださって、そういう多くの祈りがまた私にも与えられているわけです。またそういう祈りもこのような機会に絶えずまた受けること。これも大きな感謝ですよね。はい。そういうことで、今日はそこまでにしておきます。以上です。